火曜日の達人たち。
この日比社長の場合は自分に子供が、
はいはい、
若い頃からね、
はい、
でまあ、自分自身の成長っていう部分もあるし、
うん、
子供の成長というので、
うん、
息子と娘が、
ね、そうですね、
でね、もうで、まあ、もちろんと同時に会社でさ、従業員をこう、はい、力を引き出すとか、いろんな、ね、団体とか活動の中でもいろんな人と関わっていくとか、
はい、
いうので自分も成長するんだけども他人も成長させるという、その、うん、やる気モチベーションっていうのは、
うん、
すごくこう、なんつうの、仕事とか人生において大事なこうポイントの一つだと思うんだよね、
はい、そうですね。
で、それそこ、まあ、そのね、極意みたいなのをちょっとね、先月 の、
はいはい、
のテレビちょっと見た方、
はいはい、
プロフェッショナルって NHK の、ね、番組で、まあ、毎回楽しみにさせて、見てるんですけども ね、また茂木さんのね、
はいはい、
茂木健一郎さんの
農
学者のね、
そうですよね、農
の、はい、であの人の特集で、要するにモチベーションというか、その、
うん、
いかにしてその生かすかみたいな、そういうテーマだったのかな、
はいはい、
それがね、育ての極意かということで、
はいはい、
でね、これが面白かったの、ものすごく。で、僕らとこう仕事やってる仕事ともすごく被る部分があったりして、
はいはい、
でね、例えばね、反省すれど後悔なし、後悔せずっていう言葉があるじゃない、じゃなくて、後悔はいいんだっていう、
ね、
で、ほとんどの人は後悔をするってそのネガティブなね、
うん、
発想であまり良くないみたいなことを言うんだけども、
はいはいはいはい、
実はその後悔するっていう行為は、
うん、
自分の過去を見て、
うん、
しまったなと思ってるわけだよね、
うん、そうですね。
で、そのしまったなってその思ってる行為っていうのは、
うん、
未来に向けてるからしまったなと思うと、
うん、
っていうのは、あの時右じゃなくて左を選んでいれば俺は成功してたとか思うわけでね、
うんうん、
ってことは、次の、うん、同じような場面では俺は右じゃなくて左を選ぶんだと、
はいはいはい、
いうことを刷り込む作業だから後悔はいいって言うんだよ、
うん、
でそれを、一番こうなんていうのかな、後で引き出せるというか、
うん、
見返せる部分の一番いい例が、囲碁とか将棋の世界に感想戦っていうのがあるんだね、うん、
ああ、やりますね。
終わった後にどういう風な手を打ってとかって、
うんうん、
で実は
あいつらもあれは全部覚えてることじゃ、すごいですね、
すごいでしょ、
すごいですね、すごいな。でも囲碁よく知らないですけど、将棋昔一時期好きで、
はいはいはい、
NHK のやつ朝見てて、うんうん、すげえなって思いますよね、あれね、
まあまあ天才っちゃ天才だよね。で彼らはね、うん、その棋士っていうのは感想戦で成長してるって言うんだよ。感想戦を何回もやるから、ああこういけばよかったなって何回もやるんで、それでそれをね置き換えれば、僕らからセミナーでさ、
うんうん、
過去の人生振り返りましょうってやるじゃない、
うんうん、
まさに感想戦なんだよね。
うん、
過去を振り返れないで、ね、未来はないってことなんだよね。
うん、
だからそこで後悔をして、ああしまったって思うのは、
うん、
悪くないっていうことがまず一個ある、うん、
それを後悔と呼ぶのか反省と呼ぶのかってちょっと難しいところ
ですね。あ、まあ、もちろんか、ね、言葉のまあ、あれだけども、
そうですよね、
うん、でそういう、なんていうかな、
うん、
茂木さん的に言うと、そこはだから、うん、落ち込む必要ないんですよっていうね、
うん、
未来に向けて、そういう、
うん、
次に向けて、
うん、
あ損をした、失敗した、
うん、
間違った、要するにね、脳に記憶されるってことなんだよね、
うん、
A と B を選んで、
うん、
A を選んだ結果 B の方がすごく儲かっちゃったって言うと、うん、うわこっち選んでなよかったなっていうのは、
うん、
すごくこうなんつうの、
うん、
すり込む作業になるんで、それはいいんだってね、
うん、
でその条件がまず1個、
うん、
とあとね、安全基地っていう存在が必要なんだね、
うん、
で安全基地っていうのは、例えば厳しいトレーニングとか厳しい、ジャンルのスポーツをやってるとか、
うん、
厳しくその監督に、鍛えられてるとか、
うん、
厳しい厳しいの中に家族がいてくれて、お前の好きなようにやればいいよとか、
うんうん、
お前は素晴らしいよとか褒めてくれる、ほっと安心できる場所、
それ絶対でしょうね、うん、絶対でしょうね。
これがないとやっぱ壊れちゃう、
うんうん、
で今ね、時事例が出たのが、うん、ロシアに渡って、うん、バレーの選手をやってる男性の方、
はいはいはい、
身長ねちっちゃいんだよ、170以下ぐらいのね、
はいはい、
でこれロシアってすごいじゃない、そのバレーの世界、
バレーすごいですよね、うん、
で唯一海外の人、海外の人を取り入れて、
うん、
今エースか何かになってるんだよね、
うん、
人がこう日本人の方がいて、
うん、
でその人もやっぱりバレエをこうやるときに、うん、家族があなたは素晴らしいよっていうことでこう、うん、褒めたたえてくれて、
うん、
練習、まあ、お父さんがもともとバレエスクール経営してたのかな、
うん、
でも家族はその子、彼が頑張ることをすべてこう支えてくれると、
うんうんうん、
その他もでもそうだよね、あの、うん、テニスの錦織くんもそうだし、うん、一郎だって家族
も、ね、一郎とかね、手数とかよく言うね、もうそうだよね、褒めて褒めてっていうね、あのアルーツさんなんかもね、うん、
で、その安全基地って存在が必ずその育った人の中にはこう、うん、あるんだと、うん、とさらに、もう一個がそのコーチ役の人がいて、うん、コーチ役の人はね、いろんな、まあ、過去の放送の事例をこう紹介するわけで、うん、監督さんとか先生とか、うん、塾 の、 そのカリスマ講師みたいな、うん、で全員に共通することが、うん、やっぱ答えを言わないんだよね、うん、答えはなかなか言わないので、やってみ調べてみっていうようなことでこう与えて与えて、でこちらから答え分かっても教えなくて、で答えを見つけられた瞬間にそれだよって褒めてあげるんだよね。するとね、ドーパミンがこうブワッと出て快感につながるんで、こういうこういうなんていうかな、まこういう風に探求して答えにたどり着くっていうプロセスがこの楽しいってなるんで、勉強が楽しいっていう錯覚、こう、まあ、快感になっていくと、これらが一体化すると人は育っていくっていう、まあ、これがだからね、コントロールできるとなかなかまあできないんだけどね、でも何かこうヒントとかきっかけになると思うんだよ。
反省させる時間を持たせた方がいいってことですか。例えば子供を、子供今 の、 その人を育てるっていうところですよね、うんうんうん、子供に対してとか自分の社員に対してっていうのは、ここはその反省というか、その一日を振り返らせて、そういう一日じゃなくてもいいのかもしれないけど、そういうさっきの最初の後悔と反省、
成長してる人は後悔があるっていうんだよね。だから後悔を、まあ後悔する性分の人は、まあそれはそれでいいと思うんだよ。でしないしてなく人は、まあ気づかせるというか、まあ一日を見直すとか過去を見直すという時間が時々あった方がいいんだろうね。
なるほど。で何でしたっけ、あと
安全基地、
安全基地みたいな、要は自分がそういう存在になってあげればいいってこと、
まあ、どこかでその人が息抜ける場所とかね、守ってあげるというか、そういう場所が必要であると。
なるほど。
と最後はその答えを得ないと、引き出すという、
はいはい、まあ、そこは分かりますよね、よくね、
でそれがまあ大体その脳科学的に言うと、いろんな人をこう見比べると大体この3つない、この3つ4つが出てくるというような話だったんだよね。でまあまあ、一個一個よく聞く話かもしれないけども、うん、なかなかほら、なんていうかな、自分のモチベーションも難しいし、うん、他人のを、まあ、また上げるとも難しいじゃない、うん、で理論的に考えてやって、うん、なかなかこう、あ、理論通りあの人がモチベーション上がったってなかなかなくてさ、やっぱそこの一つはその番組でもご紹介されたのが、やっぱりその関わる人が本気であるかどうかっていうのが大事だっていうことになってくるんだね、うん。だからね、その象徴的だったのが、ね、その塾の先生かな、が子どもたちとこう授業をやってるわけだよ、でこの問題って言ったら、 あそこにその資料があったっていうんで、ちょっと待っててって先生が部屋を抜けて、ダーッて走って自宅まで帰るんだよ。で自分のこう部屋の中にある本をこう持って、また走ってハーハー言いながら、今うちにあったこの本にこれが書いてるからとか、そういう姿を見せるんだよね。その本気度に子どもたちはうわーって圧倒されて、っていうことがこうあるらしい。多分だから、モデリングっていう世界で成功をすると、そのいろんな人がこうやってる、うまくいってる部分をこう、なんていうかな、重なってる部分を持って帰ろうとするじゃない。だから、我々のなんかいつもやってるんだよね、やってたり、まあ、やれなかったりしてる部分、またうまくいってる事例の中で抽出すると、これとこれとこれは条件ですよっていう、まあ、成功法則のね、集め方に似てるんだと思うんだけど、一個一個はね、意識したくてもやってる部分もね、その人の中にこうあったり、
そうですね、
なんかこう逆にこう他人をなんていうのかな、の引き出そうっていうのは、理論的にすごくこう勉強しやすいと思うんだよね、やるのはなかなか難しいんだけども、でも自分自身のモチベーションを上げるってさ、逆にこっちの方が難しいのかなっていう気がするんだよね、他人の方が関わる方がなんか持っていきやすいというか、そのいろんな学問があるんで、自分の感情をコントロールするっていうのが一番最も難しい。
どうなんですかね、でもその他人から、まあさっきの その褒めるとか、その安全地帯みたいな存在がない、まあそういうのがある人はいいですよね、恵まれてるわけじゃないですか、すごく。そのだからタイガー・ウッズにしたいとそうだし、その一郎にしてもそういう存在が近くにいたわけですよね、すごい恵まれてるけど、全員が全員そういう恵まれた環境に入れるかっていうと、まあそういう環境を作るっていうのも自分 で動いて作れるのかもしれないですけど、多くはやっぱりそんなに褒めてくれる人ばっか、ね、自分を完全に受け入れて褒めてくれる人が身近にいるかっていうとそうでもないでしょうし、となるとやっぱり自分であのやる気が出ねえとかこうモチベーション上がんねえってみんな言うけどそれはそうですよ、何もしなきゃやる気が出るわけないじゃないですか。うん、うん、そこはやっぱもう自分でなんか上げていくしかないと思うんですよね。
そうだね、どうすれば自分で上げられるのみたいな話になってくるん
だ、うん、そうですね。だ僕はねすごくやっぱりあの飽きやすい、自分自覚してるんですよね、うんうん、なんか同じことやってると飽きちゃうし、うん、だからやっぱ常に新しいことを例えば学んでたりとか新しいことに挑戦したりとか、うん、それはやっぱり自分の中でそのモチベーションというかそのある程度一定のこうやる気を維持するためにやっぱりあえてそうしてるんですよね、はいはい、うんうん、
あ、それ意識してやってるってこと
ね。そうですね、
習慣じゃなくてそうやろうと、はい
はい、そうですね、
まあ、自分の特性を知った上で
やる気なくなっちゃうんで、うんうん、飽きちゃうというか、まあ、悪いんですけど、本当はだから継続してずっとできればいいんですけど、うんうん、できないんですよね。でこの間なんだっけかな、この間その僕の知り合いがやってるそのセミナーをちょっと受けて性格分析みたいなやつですけど、はいはい、もうはっきり出たんですよ、それでも、
うん、うん、
あの継続とかコツコツやるのが苦手っていう部類の出たんですけど、まあそうなんだろうなと思って、
うんうんうん、
だからそれはそれなりにあの苦手を克服するよりはこうなんかそこはもういいやって最近特に得意な方っていうかこう伸ばせる方伸ばした方がいいかなっていうふうに、うん、まあ、そのセミナー受けてちょっと思ったりもしたんですけど、
あの頼むからある日突然片つやめます、
いや本当ですよ、ね、本当ですよ、よく続いてるなと思っていやこれはですが面白いんだね、これはね、はあ、面白いっていうか、うん、難しいですよね。だ僕そのもう僕本読むなんてのはまさにそうなんですよ、うんうんうん、僕にとってはそのもう僕本当によく言うんですけど、うん、なんかねもうあの焚き火にくべる薪みたいなものなんですよね、本って僕の炎を燃やし続けるための
薪うまい
薪ない、いや本当に僕これ昔からよく人になんでそんな本を読むのって言われると、はいはいはいはい、そういうふうに言うんですけど、
はいはいはい、
本当そうなんですよ、
うん、
すごい人の本とか読んで俺全然負けてんじゃねえかとか思ってちょっとメラメラってまた燃やしたりとか、あ、こんなんかこう今まで全然知らなかったことを本で読んで、あ、こんなやり方があるんだとか、ちょっとやってみようと思ったりとかっていう、そうなんですよ、僕にとって薪なんですよ本はね、あのそのモチベーションっていう炎を燃やし続けるためのとか、まあそのセミナーに行ったりするのもそうですし、その全然見ず知らずの人たちがばっかりしかいないようなそういうなんか会に参加してみたりとかね、もうねすごい苦手なんですよ、その人見知りするんで、あの例えば50人とか100人なんか
天候の達人だったのがね、
名刺交換会っていうか何かその、なんかのオフ会とかね、
はいはいはい、
異業種交流会とか、はい、苦手なんですよ本当に、
分かる分かる、
でも行くんですよやっぱり苦手だけど、
今思い返せばあの場面もあの場面も、はい、ああそうだったのかっていうね、
でもねやっぱり行くんですよね、そこはもう頑張ってちょっとだけ頑張って行くんですよ、で行くとやっぱりそこでまた刺激もらえるんでで
も多くの人は、ね、はい、指社長がそういう場所に行って、うん、やってる佇まいを見て、うん、誰もそうは思ってないよね、
ああそういう苦手っていう
か思ってない、
そう、ま、そう、俺ねこの間もねちょっとびっくりして、何人かに立て続けに、うん、そのなんていうんだろう、人とこう打ち解けるのがうまい、うまいっていうか、なんていうの、うん、そういう場全然気落ちしないで、
うん、
気遅れしないでしょって言われて、うん、いやいや、記憶でしまくりだけど俺と思ってて
下手するとだから、うんうん、この何つうの、最も緊張する場面に、うん、何そのこう涼しそうなのって、
あ、そうなん
ですか、ね、ぐらい、はいはい、ちょっとこう透かして涼しそうな感じだねっていう印象だよね、
そうなんですかね、
でもそれは本当はいやいや緊張してるんだよみたいな、
うもうねその苦手ですよ、その
あそう
あのだから僕らの知り合いでもそういうの平気でガンガンいける人いるじゃないですか、あのオフ会とかもうなんか行きまくってとか、
あのほら営業ジャッツ営業みたいなね、いやそれはスイッチオンだもんそれは、もともとジャッツ営業な人もねいるんだけど、僕なんかもともと人見知りが激しくて、なんでしょう、この頃にこうね数値表に書かれたりとか、あとなんだよ、緊張しどうしようもないとか、もういろいろボロボロになったんだけど、それはやっぱスイッチオンを、だって俺21の時にこいつに営業できないって 当時の課長に言われて、こいつになんか営業なんかできるわけがないって言われた後の2年後にその会社がひっくり返るぐらいその敵対する会社で営業ちゃったんだけどねっていうのもあったんだけど、やっぱスイッチオンかオフかのこう決めたかどうかだと思うんだよね。